はい、こんばんは、すきてんです。今回はね、この美味しそうなね、鹿児島の京阪の写真を見ながらね、語ろうかなと思います。性格診断でね、右下診断っていう自分がね、商標登録まで取ったね、この診断やり方をね、ざっくり解説すると、人は未来、現在、過去のどこの時間軸に興味があって、どこに興味がないかっていうのを判断するもの、シンプルで、俺は未来型で、だって、未来型は1割で、過去型は3割で、現在型は6割あると。で、現在型は人の他人の目を意識して、共感性を重視すると。で、過去再現型の方は再現性を重視して自分との戦いを意識して努力家であり、プライドが強くで、周りを感じるよりも自分の方を意識すると。で、未来創造型は、自分よりも未来のこと、も遠い遠い先の未来のことを考えて0から1を作ることを好きっていうね、そういうタイプがあるって俺は判断してて、詳しく言うと、北野結衣さんという方の天才を殺す凡人を読んでください。あそこにエッセンスは書いてあります。で、俺は今日、店長と話してね、店長の性癖について語ったので、店長はすごいね、やっぱね、会話もうまいし、人の心を読むというかね、うまくこう、なんていうかな、コミュニケーション能力が他者なのね。で、その方が言う限りは暴力性があって、なおかつ自分のわがままを通したいっていう本質があって、そこから今の自分がいるんだって言ってたんだよね。俺これすごいちょっと目から鱗で、なるほどなと思って。このわがままを通したいっていうのはみんなあると思うんだ、贅沢言いたいとか。だけど店長は現在共感型なの、間違いなく。現在6、過去3、未来1ぐらいな感じで、未来はほぼないって言ってたの。でも店長は未来もあるって言って555って言ってたんだけど、いやと思うんだけど、店長が言う未来っていうのは、自分が描いている幸せな未来、未来のわがままを通せる未来が未来であって、その未来って超短期的な近い未来なんだよね。もっと先にある自分が描いている未来ってのは、自分の死後の先にあるから未来なんだなと思ったの。だから、思ったのよ。現在共感型が考える未来の、未来まで見てるよっていう展望は、自分の生き死にだけ含まれてる、自分の視野の範囲内でしか語ってないっていうのが分かったわけよ。まず今日。で、一つね、実験。ちょっとね、昭和のおっさんもね、いろいろちょっと最近コメントもらえてないのはちょっと寂しいけど、多分ね、話のネタが面白いかもないかもしれない。でもよかったらコメント欲しいんだけど、多分ね、昭和のおっさんの考え方としては、過去再現型なんだよ。ほぼ間違いなく。で、幽霊とかそういうスピリチュアルな部分については、押し付けるもんじゃないし、わからんもんは、解明されてないもんはないもんだよって考えて、エンタメとして見るべきだよっていう話もちゃんと聞いたんで、俺もそれもわかる。で、もう一個。これ一つの過程ね。敵視してる人とか、隠しだと思ってる人がみんないる前で、理不尽な、土下座をさせられることを極端に嫌う人っていうのは過去再現型だから、もしかすると昭和のおっさんもそうじゃないかなって俺は仮定してる。もしこれが崩れてるんだったら、俺の右下診断は崩壊するっていうね。そう、合ってるってんだったら合ってる。普通なんか、すごいなんか、とんがった質問でしょ？でもね、現在共感型の人とか、過去再現の方はプライドが高くて、要は隠した相手とかに土下座をするのはすごい嫌なの。プライドがあるから。でも、未来の方が、俺とか、現在共感型の方は別に頭スローが、靴下舐めようが全然関係ないのよ。半沢直樹思い出してほしい。舐める分には全然構わん。知らないしね。でも、プライドは許さないと。っていうのを今日思い出したわけよ。ね。で、俺は、またこの右下診断っていうのは、もうかれこれ5年前からずっとやってて、俺唯一、俺だけ。性格診断で、時間軸っていうのを取り入れてる性格診断は俺だけ。断言する。他の、エニアグラムとか、なんだっけ、4タイプ診断とか、いるでしょ？で、あと他に14、16タイプ診断とかあるでしょ？ NSTF とか。ああいうのもあるけど、時間軸を考えてる診断は1個もないから、俺だけ。断言する。で、その上で言うんだけど、2つ分かったことがある。未来創造型は、俺だからよく分かる。未来創造型ってのは、俺の死後の先の未来まで興味があって行動してるわけ。わかる？これ理解できないでしょ？で、もう一個。過去再現型の人、ちょっとコメント欲しい。自分の過去の祖先にも繋がってて、そっちも意識してるっていうことよ。これわかる？だから、俺のイメージで、未来、現在、過去ってシンプルに言ってるじゃん？そこの時に、俺はわかる。未来を突き抜けて、俺が死んだ先の未来に対しても興味があって、そこに対して知りたいっていうのが湧いてるってのは、俺、5年前からずっとやってるし、昔の俺のね、小説になろうの、調べてほしいんだけど、なんだっけ、魔法と、なんだ、ステータスと魔法の時代が来るかっていう、考察があるんだけど、調べれば出てくるんだけど、そこには俺がね、6年前か7年前からずっとね、思いついたネタを書いてたんだけど、その時でも、その右下っていうのがあって、俺は未来型だってのは分かったのよ。で、 過去再現型の方は、俺の対極であり、俺の要素としては持ってないわけ。シンプルによ。俺未来が6で、現在が3で、過去が1なわけ。1ってのは最低では0じゃないからね。その時に、現在はちょこっとあるから、店長と近いんだよ。でも未来に突っ走ってる人間なの、俺はわかる。だけど、過去が1ってことは過去に囚われないわけ。俺そんな人間からすると、土下座なんか、その、隠したね、隠したよ。みんながいる中で、教室の中で、隠したとか敵とかライバルがいる中で、自分が 100% 悪くないのに、ある人に土下座をしろと、謝れって言った時に、絶対謝らないっていうのが過去再現型。もうわかる。で、俺はそんなの勘定でもねえよ。全然気になんない。過去に執着しないから。でもね、俺の未来創造型の自分の命が尽きた後の先の未来までも気になってるっていう生き方っていうのは、過去再現型にもあり得るんじゃねって思ったわけ。これが新しい発見。つまり、過去再現型の人は、なんでそういう土下座とか、そういうなんていうの、要は、そんなさ、もう俺からするとさ、そんなのさ、茶番であってさ、別にさ、自分が知らないんだったら、何億円払えとかじゃないんだったらいいじゃんと思うかもしれないじゃん。だけど、絶対やらないのよ。本当に。本当にそれ。あと言うと、奥さんに謝らない。これもいる。まあ、多分ね、昭和のおっさんはしてると思う。なんだけど、それは気があるからなんだけど、プライドの高い人って多分分かると思うんだよ。過去再現型の人は、過去再現型の友達もいると思う。分かる。過去を重視してる方ってのは、絶対に謝らないから。格下の相手に謝ることは死を意味するから。本当。これ分かるって人いると思うんだ。俺は分かんねえよ。分かんねえけど、父親見てると分かるんだよ。絶対謝らない。奥さんにも謝らない。謝るなら茶化す。へへ、ごめんねえ、みたいな。おめえ本気で謝って出たろ。っていうようなことを、俺何度も見てきたから分かる。で、その人たちはなんで謝らないかっていうと、自分自身もそうなんだけど、祖先に対してもなんだよ、これ。俺気づいちゃった。だから過去再現型3割いる人は、ちょっとこの辺でコメント欲しいんだけど、本当に、なんでそこまで謝らないかっていうのは、自分ももちろん傷つくし、序列が下がるし、許せないってのももちろんわかるのよ。なんだけど、その、親とか祖先にある人たちも顔向きできないっていう。俺はこれに今日気づいた。いや、だから1時間前に気づいた。で、その時に、すぐ忘れちゃうんだよ。すぐふと、チャリコに行ってさ、ふーんと思ってて、お腹すいたなと思った時に、ふわっと思いついた時に、やべえ、これ配信残さなきゃと思って。俺はこれ微暴力だよ。後で読み返した時に、これは正解、ピコンピコンって なると分かってる、確信してるんだけど、それの一つのネタなんだよ。だからそれを証拠として残すために俺書き残してる。つまり、二つ言えることがある。未来は、これは確定。未来創造型っていうのは、俺の命よりも先のことにも興味がある。ね。でも、普通の人は、普通の特に現在共感型の人は、未来に興味があるってのは言ってるけど、自分自身とかその子とか孫とかにはメリットがあればいるけど、自分の関係ない、なんつうの、赤の他人っていうかな、に対してメリットがあることは基本的にやるだけ能力無駄って思うじゃん。それ現実的なの。でも俺は、その、ミゲカーとか、レイキーとか、そういうなんか不思議なものに対して探求して俺が死んだとしても、その部分がまた、俺に別に俺とか家族とかそれがさ、なんか、基金とかにお金が入るとか、そんな関係なしに、その、あと俺別にウィキに乗るつもりはない。なんだけど、それを知りたいわけよ。なんぞかな。だからその、自分が死んだ先の話まで考えて行動できるのは未来創造型なの。すげえ丸で1割しかいないからね。で、過去再現型っていう3割の人は、もう本当に隠した相手に謝るのは絶対しないって。あと、土下座とかもしない。理不尽な土下座もしない。それは一つ。祖先に対しても、傷つくから。自分もそうだけど、自分も、なんか無意識のうちに別に祖先なんか気にしないよって言うかもしれないけど、自分も傷つくんだけど、祖先まで傷つけ、その要は土下座しちゃうことによって、周りの人とかね、家族とか親戚とかも含めて、その噂の票が集まって、あの子高校した土下座したらしいよってなった時、我が子の恥だっていうのを潜在的に意識しちゃってるって考えた時に、自分でも嫌だけど、祖先とかも巻き込むからさらに嫌っていう。だ要は自分は殴られてもいいけど、仲間が殴られるのも嫌いだっていう、なんかワンピース的な話あるでしょ？うん。ほんとそういうのが嫌な人いるじゃん。もう一回言うよ。自分が殴られたり蹴らされるのは別にいいんだけど、親友とか妻とかが蹴らされるのは絶対許さんっていうさ、いるじゃん、そういうなんかドラマとかでも。よく言うじゃん。自分は殴られてもニコニコしてるのに、奥さんとかにちょっとあーとか言った瞬間に本当にブチ切れるっていう。あれかっこいいよね。あのかっこよさっていうのが、現在強化型とか未来創造型が分からないけど、過去再現型の人はそう。自分や親戚を守るのもそうなんだけど、その、自分は許せるけど、自分はされてもいいけど、祖先とか、その親戚とかっていうところに、なんていうかな、被害が出るというのを極端に恐れるとかイラつくっていうね。って考えたら、じゃあ現在強化型は何なんってことなんだよ、これ。考えてほしい。いつ絶対考えてほしい。まず、上が未来、下が過去ってなった時に、ど真ん中が今なんだよ。だ現在なの。で、過去っていうのは、その子が、その人が生まれた赤ちゃんの時から、今までのが過去なんだよね。で、未来って言ってるのは、自分が、まあ40歳だったら40歳から死ぬところもあるんだよね。死んだら終わりでしょ？そこが未来。 って考えるよね。だけど未来創造型って人はその未来っていう言葉自体は死んだ先のところまで考えてるわけ。まずね。で、過去再現型っていうのは自分の赤ちゃんが生まれた赤ちゃんのところから、まあ、胎児から今っていう過去なんだけど、実は意識としては祖先の系譜まで全部含まれてるって考えたらすげえ納得する。納得するでしょ ?3 割の過去再現型の方。未来創造型の1割の方が聞いたら、うん、わかると思う。でも、6割の現在強化型は、じゃあ何なんっていう。俺は、これ全体で昔から語ってるんだけど、現在共感型は、まず客観が一番大事。どう相手が見てるかっていうのも大事。コミュニケーション能力も大事だし、周りがどう見てるのかっていうのは大事。で、過去再現型っていうのは、競争も大事だし、生産性も、まあ、いわゆる効率も大事だし、品質も大事だし、超努力するし、プライドがすごい強い。超努力家。そして、精密な動きをする。職人気質。なんだけど、コミュニケーション能力が苦手、みたいな感じなの。いるでしょそういう人。頑固な人。で、絶対謝らない。格下には謝らない。でも、格上には謝るっていうね。まあ、世渡り上手やね。っていうようなのが過去下げ方。いるでしょその方々が9割。で、残りの1割は俺みたいな変態。未来創造型っていうクラスに、40人クラスの中に4人ぐらいいる。再現性もないし、共感性もないんだけど、なんか一個に没頭してるやつ。いるよね。そういうタイプのまとめだよ。うん。で、まあ、今日話したからまとめ入ろうか。俺が今回気づいたのは、ビゲカの本質。さっき言ったように、上の未来に関して言えば、未来創造型は上の、その人の人生の先のところまで見えて行動していると。過去再現型の方っていうのは、過去の自分の生まれたところから、今まででもそうなんだけど、それプラス、その、産んだ、育てていけない子供たちの親や祖先というところのプライドも含めて、全部、まあ、意識してるから、そう簡単に謝らないっていう。別に謝らなくては悪いことじゃないんだよ。だけど、過去再現型の方はそういうね、傾向がある。うん。俺の、なんかその、何百人も何千人も会ってきたじゃなくて、親とか見てて、あとこの右が診断っていうの法則性を立てた時に、これが当てはまるんだわ、綺麗に。うん。なんかほんとね、面白い。で、現在強化型はじゃあどこ限界突破するのかわかんない。ここが今不明。もしかしたら話したらわかんないかもしれない。もう一回言おう。未来創造型は死後の先まで興味があって、それに向けて行動している。利他の精神。で、過去再現型って言ってるのは、自分が生きた死んだっていうところのよりも、さらに過去の祖先とかの系譜まで意識して行動していると。大切にしていると。だからプライドが高い。じゃあ、現在強化型は？なんか上と下の軸はさ、突き抜けてんじゃん。だけど、真ん中の人は突き抜けないんだよね。どこって思うよ。それは、俺は今の考えでは、客観や直感やテレパシー的な、そういう類だと思ってる。相手の、人、自他と、自と他っていう部分を意識して、人がどう見てるかっていう部分に特化してるから、その過去や未来っていうところの時間軸の先に行くものは、今ってのは表示できないけど、だけど、ちょっと思ったのは、今思ったのは、現在共感型っていうのはどう見られてるか大事じゃん。そして、まあ、わがままを通したいとかっていう欲望があるんだけど、その欲望を通すときに、周りの人が幻滅しないラインを見極めるってことなんじゃないかなって俺は思った。難しい話だね。わかる？だから、例えば、わがままを通す。ね、暴れたいとか、お金欲しいとか、いろいろやるじゃん。でも、それを素で通すと、周りの人は、うわぁ、テイカーかよ、もう付き合うのやめようって離れていくじゃん。でも、それは現在共感型って分かってるから、その、なんつうの、褒められるのがあんま好きじゃない。褒められてもそこまで喜ばないのは現在共感型なんだって。本当かよと思うんだけど、店長そうらしいんだよ。で、それってなんでかっていうと、褒められるイコール、相手に恩を売っといて、自分のわがままを通したとしても、許されて関係が続くような、ことを事前に仕込む。それが未来って言ってんだよ。わかる？だから、さっき言ったように、わがままを通したいときに、じゃあお金あげるねとか、なんか困ったって周りが言ってたんで、だって伝おうかっていうギブアンドテイクをしてきて、先に自分がギブをしておくと、後でわがままを通したいときにテイクするときに、プラマイゼロぐらいになって、まだ関係が続くわけ。でも、テイクテイクテイクってやっていくと、マイナスマイナスマイナスになってって、ある言ってない子にちゃうと、あ、もうこいつだと付き合ってらんねえなって、別れちゃうわけ。でも逆に、ギブばっかしてても、なんていうかな、自分が疲弊しちゃって、わがままを通せないと。だから、一種の抹茶なんだよね。現在共感型っていうのは。ギブアンドテイクをしつつ、だから、なんか行動したり、褒められたりするっていうのは、もう計算済みってことなんだよ。もう折り込み済み。だから、褒められても、いや、そりゃそうだろ。俺は、その、何、わがままを通すために、その、何、自分で、その、恩をある意味、売るような行為を意図的に選んだんだから、褒められて当然と。そこで恩を売っといて、ちょっと、こう、相手にギブしとくっていうことをやっとくことによって、次回の時に自分のわがままを通せるテイクが成り立つんだ。そして関係が続くんだっていう。あ、そういうことかと。だから、そこのあたりの、なんか、一種の、未来計算みたいな、その、ギブ&テイクの、 計算を頭の中で瞬時にやって、どれが最適解かっていうのを考えられるのが現在強化型なんじゃないかって思った。どうかな？この仮説。未来は自分の死後の先まで見てる。過去は、自分が生ける、生まれる前の過去の系譜とか祖先の部分まで見て行動する。現在は、その人間関係っていうのが一番主だからね。では他人があって、他人の評価があってからこそ成り立つってのは現在強化型でコミュニケーション重視してるじゃん。その時に、主者っていうね、その、ギブアンドテイクの主者っていうことを意識してるって考えた時に、あら？ってことはだよ。6割の現在強化型のほとんどはマッチャーってことか。で、過去再現型とか未来創造型ってのがギバーかテイカーかってことになるんだよね。面白いな。一つの仮説ね。過去再現型の方はテイカー。未来創造型の人は若干ギバー。現在強化型の人はマッチャーが多い。ありか、これは。でも確かにそれはあり得るな。まあもちろん現在強化型6割だから多いんだよ。人口の6割だから大半占めてるから、その中にもギバーとテイカーいると思うんだけど、一つの傾向として俺は思った。ギバーとテイカーとマッチャーの法則は、現在強化型は、まあ、マッチャー。で、過去はテイカーが割りかし多め。割りかしたら別に99%がテイカーってわけじゃないよ。だけど、他のギバーテイカーマッチャーっていうそのバランスを見たときに、過去型はテイカーが多い、じゃないのって仮説。この仮説ちょっととりあえず残しておこう。で、実際合ってるかどうか統計見よう。うん。はい。という形で一応メモ残しました。ね。うん、いや、でも面白いな、ミカの本質。うん。なんか、なんでとかわかんないとか、じゃあこれどういうことっていう反証とかあればコメントください。